にします。吉脇6章2節から4節、吉脇6章2節から4節をお読みします。主はヨシュアに告げられた。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ。6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ。一つ目お願いします。さあ、イスラエルはいよいよ約束の地カナンというところに入ってきました。そしてこれからそこに住む人たちと戦いをするんですけど、まず最初の町はこのエリコという町だったんですね。さあ、皆さんこれ何か分かりますか？これはエリコという町を守っていた城壁って言われるもの、まあ、お城の壁のようなものですね。で、しっかりと守られていたので、外から中に入ることはできないようにこうなっていました。だから手前にいる人もここまで来て、うわー、こんな高いとこどうやって、ね、中に入れるんだろうかっていうふうにこう考えてますね。さあ、どうやってこの町と戦うかというと、神様の方法がこれでした。じゃあ、はい、さあ、神様の方法というのは、この町の周り、この城壁の周りをぐるっと回りなさいということだったんですね。で、まず最初に兵士がいて、その後に7人の祭司たちが7つのそれぞれお羊の角笛というのを吹き鳴らしながら歩いて、その後に契約の箱があって、その後まだ兵士たちが続きます。この人たちが毎日この町の周りをぐるっと回るということをするんだそうですね。6日間で、7日目には7回この町の周りを回る。これが神様の方法でした。そして大事なこと、注意することは、一言も喋ってはなりません。みんなで、ね、口から何も言葉を出さないで、シーンとした状態でこの町の周りを回るんだって、なんか気持ち悪いですよね。そしてその代わり、この祭司たちは角笛でふわーっと鳴らしながら、あ、町の周りをこう行進しなさいって言われたんです。もし皆さんこの町の中に住んでる人だったら、どんな気持ちになるでしょうか。遠くからイスラエルの人たちが黙ってやってきて、自分たちの町の周りをぐるーっとシーンとしながら回るんですね。これだけブオーブオーと落としながら、で、何だろうと思って回ってったら、また帰っていきました。で、次の日になったらまたやってきて、うわ、またやってきたぞと思ったら、またぐるーっと回ってまた帰ってきました。これが3回、4回、5回、6回、6日間そういうふうにして、7日目はですね、神様が言われたのは7回この町を回るそうです。ですから1回回って、あれ、今日は2回回るぞ、あれ、今日は3回回ってる、うわ、どうしたんだろうっていうふうに町の中の人は思ったかもしれません。そして7回回り終わった時に、ヨシュアという人は言いました。神様から言われてた通りに、あなた方は今こそ声を、ね、出しなさい、時の声を上げなさいって言ったんですね。そしたらどうなったかっていうと、その大声を出した瞬間に、あの しっかりとした城壁が全部こういうふうに崩れてしまったんですね。で、中の人もショックです。だからもう戦う力もありません。で、イスラエルの人たちはこの中に入っていって、この町に勝ったということがあったんですね。で、これはこの前見たお話とちょっと似てると思います。ちょっと上を、これこの前見た話ですね。一番向こう側はヨルダン川が、イスラエルの前にゴーゴーと流れていて、どうやって渡れるかと思いました。でも神様の方法は、契約の箱を持つ人たちがまず最初に進んで、その後を行きなさい。そうしたら、なんと不思議なことに、この川が、川にこの、乾いたところが現れて、そしてイスラエルは進むことができました。今日のお話も最初は難しいことがありました。でも神様の方法に従ったら、最後こういうふうになりました。ですから皆さん、大事なのはどこだか分かりますか？大事なのは真ん中、そう、2番目ですね。神様がいてくださるということを見て、神様の方法に従うなら、どんなに難しいことがあっても神様が与えてくださる勝利というのがあるんだということですね。だから私たちも一番向こうのように、この大変なことがあってもそれで諦めない、それだけじゃなくて、神様が共にいてくださるんだってことを信じて、神様の御言葉に従っていきたいと思います。そうすると、私たちには考えられないような方法で神様は私たちを導いてくださるということを教えてくれていると思います。神様、固く閉じられていて、どこからも入れそうになかったエリコの城壁でしたけれども、あなたの 方法に従った時にそれは崩れ落ちました。私たちの前にもエリコの城壁のような本当に難しい問題があるかもしれません。しかしあなたに不可能はありません。どうか自分の考えに頼るのではなく、あなたの御言葉とまたあなたの方法とにまず聞いて従っていくことができますように。そうしてあなたが導いてくださる私たちにとってはまさかと思われるような不思議な神様の祝福とまた勝利の中を歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。マタイの福音書6章1節から4節。マタイの福音書6章1節から4節をお読みします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、全能なるあなたの身元に集められて週の初めの日の礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。あなたを離れては何の力もない私たちです。しかしあなたは私たちに御子を与えてくださり、その御子にあって豊かな恵みの御手を広げてくださっています。そのあなたと共に歩むようにと、今日も私たちこうして召されていることを感謝いたします。さまざまな問題や課題が私たちの前には常に起こりますけれども、あなたの御言葉に聞き、あなたにすがって歩むようにと、あなたは今日も招いてくださっております。どうか、そのあなたの御声を今朝も私たち一人一人に聞かせてくださいますように。そしてあなたとの交わりの中で、あらゆる事柄を新しく捉え直すことができますように、あなたによって新しい視点、また新しい力をいただいて、あなたのご栄光のためにと、この与えられた一週間を御前に捧げていくことができますように、そのためにこの礼拝のひとときを豊かに祝福してください。今日は二人の兄弟姉妹の転入会式を行うことができる幸いを感謝いたします。それぞれに信仰を与えてくださり、この教会でここまでの交わりをあなたが導いてくださいました。そして主にあって同じ志を持って歩むことができるこの幸いを心から感謝いたします。どうか兄弟姉妹を祝し、また私たちの交わりと、そしてあなたの御名のための歩みとをいよいよお祝しくださいますように。今日はまた教会学校で花の日の訪問をしています。午前は堀之内消防署に、また午後はブース記念病院に出かけます。施設の方々と良き交わりの時、そして証の時を持つことができますように、あなたの御臨在と祝福がその場に豊かに満ち溢れるように導いてください。願いつつも今日ここに集えない方々に、特に体調の優れない方々に、この週もあなたの帰り身と癒しの恵みとがありますように。ひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。三条の説教はマタイの福音書の5章から7章の3つの章にかけて記されていますが、今日から2つ目の章、第6章に入ってまいります。 このところイエス様は5章の20節で述べられましたこと、すなわち律法学者やパリサイ人の義に勝る義とはどういうものであるのかということを、いくつかの律法を取り上げながら、そしてその本来の意味を解き明かしながら語ってこられました。そして今日の6章1節からしばらく語られるテーマは善行ということです。具体的に3つの善行が取り上げられます。まず最初は2節から4節の施し、2つ目は5節から15節の祈り、そして3つ目が16節から18節の断食となります。これら施し、祈り、断食はユダヤにおける三大徳目と言われ、それぞれ対隣人、対神、対自分に対するものと言われたりもします。すなわち施しというのは隣人にとの関係における善行、そして祈りというものは神様との関係における善行、そして断食は自己訓練といいますか自分との関係における善行ということです。イエス様はこれらを否定してはおられません。それらはある意味で当然の事柄としてここで話されています。非常に重要なこととして、言われています。しかしだからこそ逆に私たちに忍び寄ってくる誘惑があります。それは一節にある通り、人に見せるために人前で善行をするという誘惑です。他の人から私がこの善行をしているということで敬われたり、あの人は信仰に熱い人だという目で見られたい、そういう動機からこれらのことをするということです。しかしもしそのようにしたなら天の父からの報いはありませんと言われています。せっかくと言いますか、この善行をし人々が高く評価してくれたとしても神様は評価しない。周りの人々は、わこの人は信心深い、この人は我々の目には見えない信仰にしっかりと生きている人だと言って敬服しますが、ところが天の神様が見るとそこに信仰はない。これが問題だということですね。今日はその一つ目の施しについてです。施しはキリスト教において特別に高く評価される善行の一つです。旧約聖書にもたくさんこれに関する勧めが見られますが、その基礎は神様ご自身が憐れみの神であられるということであります。神様は貧しい者、罪を悲しむ者を無視したり切り捨てる方ではなく、御心に留め顧みてくださるお方。三条の説教の冒頭の5章3節も、心の貧しいものは幸いですと始まりました。このように顧みてくださる憐れみの神様を知り、この自分自身が神様から憐れみと恵みをいただいたものとして、私たちもまた周りの人たちにそのようにあるようにと聖書では命じられています。神様がしてくださったことに感謝をして、私も他の人に神様がしてくださったようにしていく。しかしここに誘惑が生じます。今述べましたように、施しをする人というのは神様に感謝している人、神様との生ける関係に生きている人、そして神様と心が一つになっている人です。ですから施しをすることによって自分もそのような人間として見られたい。受けるばかりで他の人には絶対施さないというケチンボな人間ではなく、神様と同じように他の人のことも心にかける愛の人として見られたい。そのため2節を見ると、ある人たちは街道や通りで施しをするとあります。街道というのは礼拝の場であると同時に当時の共同体の中心地といえます。人々がたくさん行き来するところです。しかも敬虔な思いで人々が集まるところです。そういう 人の目につきやすい場所にわざわざ出て行ってそこで施しをする。しかもその際に自分の前でラッパを吹くとあります。まあ、もちろんラッパを持って行って吹いたわけではないでしょうけれども、でもそのように例えられるような仕方で施しをする。すなわち施しをするとき、何食わぬ顔でいながら、その心の中では、はい皆さん、私はこれからこの人に施しをしますよ。私がこうするところをよく見ていてくださいね。私がこのように貧しい人を心にかける敬虔な人であるということを見逃さないでくださいね、という思いでいる。こういう人がここで偽善者と言われています。偽善者という言葉は役者を演じるとか芝居をするという意味の言葉です。実際は哀れみ深い人でも敬虔な人でもないのに、いかにもそうであるかのようなふりをし、人々の前で演技をしているということです。私たちはこれを聞いて人のこととして笑えるでしょうか。私たちもそれぞれ自分に思い当たるところがあるのではないでしょうか。さまざまな災害に遭われた方への例えば義援金を捧げるとき、あるいはキリスト教団体のための支援献金を捧げるとき、私たちは自分がそれをした人であるということを誰かに分かってもらいたい。そのため例えば設置された献金箱にそれをする際、人々がそこを通りかかるタイミングを見計らってそれをする、あるいは宣教団体等に献金する際、ニュースレターなどに献金者の名前が載るということに動機づけられてそれをするとか、あるいはある一定以上献金すると別枠の高額献金者の方に名前が載るということを知り、それによって献金の額が変わってくるとか、またお金に関することばかりではなく、病気で入院した人々を訪問したり、しばらく休んでいる人に手紙を書いたという場合なども同じだと思います。そのことを誰かに伝えて、私はそういうことを行った人であるということを分かってもらいたいという誘惑があるものです。私は困難にある人、弱さを覚えている人に心を配る愛の人間である。その病気の人の近況報告という形で自分が見舞ったことをさりげなく人々が集まっている前でアピールする、これは非常に微妙なことです。もちろん私はそのような報告はしてはならないと言っているわけではありません。必要な状況というものがもちろんあると思います。問題は私たちの心の中のことです。その動機のことです。それによって褒めてもらいたい、敬虔な人だと認めてもらいたい、そういう思いでそれをするなら、それは自分の前でラッパを吹いたこと、自分の善行を吹聴していることになるのではないでしょうか。イエス様はそのような人には天の父からの報いはないと言われます。なぜならその人はすでに自分の報いを受けているからと。2節の報いを受けるという言葉は領収書を出すという商業用語のようです。人の前で人に見られるためになされた慈善活動は目的をすでにそこで達成していて、その見返りをそこで受けています。その人は求めたもの、人から見られ称賛されるというその目的としたものをそこで受けました。つまり領収書を出しました。とするならどうしてさらに神様からのさらなる報いを期待すべきでしょうか。もうすでに受け取ったのにさらに神様から何かを受け取ろうとするのは二重取りすることではないでしょうか。それに私たちがもし人から褒められるために
憐れみの技をしたのなら、それは本当に困っている人のことを思ってしたというよりも、自分がそのことによってどう思われるかという自分のためにしただけです。自分の評判のために、もっと言えば相手とその状況を利用しただけです。ですから、人にお金を差し上げたという何か善行のようなことをしたというよりは、お金を出して自分の名誉を買ったというようなものでしょう。自分の利益につながる、いわば売買系行為をそこでしたというだけなら、どうしてそこに神様から褒められるものがあると考えるべきでしょうか。イエス様は3節では、人に知らせるばかりではなく自分にも知らせるなと言われました。3節を読みます。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。右の手というのは、私たちが通常何かをする手、この動く手。そして左の手は、そういうことからすればそれを見ている側という構図です。そのようにして、自分がしたことをもう片方の手で、しっかり見ているようなことはするな、自分の心に刻むようなことはするなということですね。私たちは自分がした良いことについては、しっかりと自分の心の中のメモ帳に記録するものです。他の人にもできれば記録させたいと思って、この見えるようにするわけですけれども、たとえ見られなくても自分の心の中にはしっかりと記録する。そして折あるごとにそのメモ帳をめくり返しては、まあ私もまんざらではない、なかなか信仰的な人間になってきたと悦に入り、自分にうっとりとする。こんな私なら将来の報いはどんなに素晴らしいだろうかと思ったりする。ところが、私たちの心の中のメモ帳は、最後の日に神様が開かれる書物とは大いに違うということが聖書のいろいろな箇所で言われています。その一例がマタイの福音書の25章にあるイエス様の言葉です。マタイの25章の35節以降に、まあ、有名なイエス様の言葉がありますが、やがての日に私たちは一人一人主の前に立たされます。そしてある人々に対して主は、マタイの25章35節36節のように言われます。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。これを聞いて、その人々は37節から39節でこのように言います。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。ここに示されていることは、彼らの心の中のメモ帳と主の書物とは一致していないということです。彼らのこの記録していたかもしれないそのメモ帳には、主が言われたようなことは記されていません。私たちはいつそんなことをしたでしょうかと彼らは問うています。ところが主の手帳にはそれがしっかりと記されていました。こちらはまだいいパターンです。これも反対のことが41節からの部分にあります。そちらでは裁かれる人々が44節で、いつ私たちはお世話しなかったでしょうかと抗議しています。彼らのメモ帳にはそういったことは書かれてないのです。しかし主の書物にははっきりと、彼らは本当の善行はしなかったと記されている。私たちは大抵自分のメモ帳には自分に有利に書き込むものです。いいことだけを書くものです。ですからそれに頼って自己満足していると非常に危ない。最悪のケースはこれです。 人に見られるための善行を、まあ、実は積み重ねており、その報いをすでにしっかりと地上で受け取っているのに、自分の心の中のメモ帳には、私はこれこれのキリスト教的善行をしたから将来の報いに値することは間違いないと書き込まれていることです。しかしやがての日に主の前に立つとき、それは神様の称賛に値するものではないということが主によって宣言されてしまう。お前は報いをすでに地上で十分に受け取っただろう。なのになぜさらに私から何かがあるかのような顔をしているのか。それにお前がした善行は人に見せるためのものであって、私が称賛するようなものでは全然ない。そのようにやがての日に言われて、初めて目が開かれ、果たして私たちの善行はどれだけ神様がお認めくださるものでしょうか。もうすでに地上でその報いを全部受け取って、自分でも領収書を出しているということはないでしょうか。主の前に立つとき、何か残されているものがまだあるでしょうか。どうすればよいのでしょう。イエス様が言っていることは4節にあります。それは、隠れたところで見ている父なる神様の前で生きるということです。私たちはつい人の目ばかりを気にしてしまいます。目に見えない神様の目など自分の視界から消えてしまって、自分を見ているだろう周りの人の目ということばかりを気にかけてしまいます。そして人からの評価とか人からの称賛がないと、何かいいことをしても手応えがないと感じる。骨折り損のくたびれ儲けだったように、何かいいことをしても思ってしまう。もし人々がそれに気づいて認めて感謝してくれるなら、それはそれは満足。でもそれがないと不満を感じて、人々は認めてくれない、あるいは教会は認めてくれないとまで漏らし始める。しかしそんな私たちにイエス様は、天の父がすべてを見ていると言っています。人々が誰一人気がついておらず、見てもいない、そういうところでも、その隠れたところで父なる神様はしっかりとあなたを見ておられる。しかも神様は表面だけではなく、私たちの心の中まで、その動機までも見ておられます。先の5章で見た殺してはならない、また姦淫してはならないという戒めも、表面的なことではなく心の中にまで関わるということが語られました。果たしてこの私の心の中まで全てご覧になっている神様の前で、私たちはどうなのでしょうか。神様の前に偽善者の生き方ばかりがそこにあるにもかかわらず、何か報いがあると勘違いしている自分があるということはないでしょうか。私たちはこの神様にこそ目を上げて基本に立ち返りたいと思います。なぜ私たちは施しや憐れみの技をするのでしょうか。それは決して神様の前での点数稼ぎとか自分の救いのためではありません。先に見ましたように、私たちの善行は神様に対する私たちのこの感謝の応答です。神様がしてくださったことに対する私たちの応答です。決して神様との取引ではありません。私が何か善行をして神様がそれに応えるのではなく、神様がまず私たちに大いなる恵みをくださいました。御子イエス・キリストを私たちに与えてくださり、この方にあって全てのものを私たちに与えてくださっていると聖書は言っています。この神様に心から感謝し、その応答として私たちは周りの人々への施しや憐れみの技をするのです。ですから、これは神様に対してするのですから、人に見せようとする思いを そこに入れるべきではありません。その誘惑に屈してはならないのです。神様が見ています。その方に喜ばれるようにということにだけ思いを向けて取り組めばよいのです。そしてここにある素晴らしい励ましは、そこに報いも約束されていることです。私たちの善行は、先ほどから申し上げていますように、神様の恵みに対する感謝の応答なのですから、これがなされたならそれで終わりでよいはずです。神様がそれに報いをつける必要はありません。ところが神様は、私たちがそのように感謝を持って応答することをご自身が非常に喜ばれているということを示すために、さらに報いをつけてくださるというのです。そのような義務は神様にないのに、神様は報いをくださる。またこのことによって私たちがますます良い行いに駆り立てられるようにと励ましてくださっているのです。その報いとは何なのか、詳しくは語られていません。これはあくまで神様のプレゼントでありますから、このプレゼントの中身を私たちが規定するというようなことはもちろんすべきではないことですし、プレゼントですから、その内容は神様にお任せします。ただそれは恵み豊かな神様が表してくださる喜びですから、まあ、とてつもなく豊かなものになるだろうということは想像できます。神様は御心によって、私たちのこの世の歩みにおいても、そして最終的には来たる世において、そのことを表してくださいます。私たちはこの基本に立ち返りたいのです。人の目、人の評価を気にすると私たちは疲れます。人に見られていないと、私がした善行はほとんど意味がなかったというふうに考えれば、私たちはどうやって効果的に人に見られるようにするか、どうやって印象的に他の人の目に映るように行動すべきかと不信することになります。そこには不自然な動きや偽善があるだけです。そしてそれは演技ですから疲れます。また思った通りに相手が反応してくれないと不満とか苛立ちも出てきます。しかし私たちが今朝改めて心に留めたいことは、天の父なる神が常に見ておられる、見てくださっているということ。隠れたところで、誰もいない場所でも、いつも私を見ておられる。誰も気づいていないその場所で、天の父は今この瞬間もその子供たちである私たちの一挙手一投足を大きな関心を持って見ていてくださいます。私たちはこの神様を見上げ、この神様への真心からの感謝の歩みを神様の前に捧げたいのです。そして私たちもその応答を心から喜んでくださり、報いまでつけてくださるという父なる神様との豊かな交わりの中を歩むものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたはすべてを私たちの心の奥底までも今も見ておられます。そのあなたの前で私たちは愚かな偽善者として、外側だけを作ろう歩みをしていないでしょうか。あなたがご覧になるそのところに、あなたがお認めになる真の経験があるでしょうか。たとえ誰一人見ていなくても、あなたはすべてのことを隠れたところで見ておられるということを覚えて、あなたとの交わりから、まずあなたにこそ喜ばれる歩みを捧げ続けることができますように、あなたの恵みに感謝して、私たちの真心からのあなたに喜ばれるその感謝の歩みへと進み、またそのことをご自身の大きな喜びとし、さらに報いまで約束くださっていますあなたの 恵みと祝福の中を歩むものであらせてくださいますように、今週も私たちの歩みをどうぞこの御言葉に沿って導いてください。続く天入会式に主が豊かに臨みご祝福くださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。